になるように命じてごらんなさいというんですね。衣食住の中で私たちが最も関心の高いのはの一つはパンです。当然これは生きるために必要不可欠なもの、ましてや空腹の中で何とかして空腹を満たしたいと思いの中のイエス様から見ればですね、イエス様は神の子ですから石をパンにすることは可能なんです。悪魔はそこをうまくついた質問をしています。サタンの狙いというのはどういうことでしょう。それはイエス様が神の子であることは十分サタンは認識をしています。つまりこのイエス様に罪を犯せて救い主であるという資格を剥奪することによって神様が私たち一人一人の救いのご計画を妨げるところに神様の目的を壊す、ただ唯一そこにサタンの狙いがあったわけです。一方神様から見るとイエス様を荒野に導かれたということは、神様の意図としてはイエス様を申し分のない救い主として立証することにその神様の目的があった。つまりサタンとイエス様は全く正反対の目的の中でこの誘惑が始まるんです。自分の欲望を満たすために正当化する試み、それは石をパンにすることです。先ほど言いましたように神の子ではこれは簡単にできず、また後で5000人の食事の話が聖書の中に出てきますけれども、神の子であれば人々を飢え苦しむときにそのパンを出したことはあなたなら簡単でしょうというんですね。その苦しみを逃れるためにはとんでも何でもかんでも叶えることができる。事実旧約聖書の中のヤコブとエソーの物語の中でも長子の権利をたった一回の食事でヤコブに売り渡したエソー、この物語が出ています。いかに私たちが食事に関して弱い存在であるかというのが分かります。イエス様の使命を見抜きつつ誘惑するサタン、まさに巧妙です。それに対してイエス様はこのように答えています。人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは先ほど少子で読んでいただいた新明記の8章の3節の有名な言葉です。クリスチャンではなくてもほとんどの人が人はパンだけで生きるものではないという格言は知っています。講談の部分は少し省かれて知らない方がありますけども、誰でもが知っている言葉、旧約聖書の新明記の言葉を作ってイエス様は答え、この言葉の中にはあの出エジプトの荒野のイスラエルの民が放浪したときに神様がマナーを民に与えておられた、そしてその上を癒したと、その古来から来ています。毎日毎日必要な分だけのマナーをイスラエルの民に神を与え、そして約束の地カナンまで導かれたという故事に言っています。それは神は確かに人間はパンなしでは生きることはできません。しかしそれ以上またそれと同等に神の口から出る一つ一つの言葉で生きるということが重要だと言われているんですね。まさにこれは私たちがパンと 神の言葉との対比の中でどうやって生きるかというのは問われている問題ではないでしょうか。それを聞いたサタンは次に第二の誘惑に行きます。この第二の誘惑というのはちょっと私たちには理解しがたいんですけども、イエス様を聖なる都に連れて行き宮の頂上に立たせて言うんですね。あなたがもし神の子であるなら下へ飛び降りなさいと言うんです。その根拠として旧約聖書から言葉を引いています。なぜならばイエス様がさっきの回答の中で新明記という旧約聖書の御言葉を引き出したからです。サタンは巧妙です。旧約聖書の言葉を引き出しながらですね、聖書の中にはこう書いてありますよ。じゃあどのように書いてあるんでしょう。ここに書いてあります。これは詩篇の91篇の11節12節の言葉を引用しています。神はあなたのために御使いたちお命じになると、あなたの足が石に打ちつけられないように彼らはあなたを手で支えるであろう。私たちもいろんなことの中でこの聖書の御言葉を引用し反論する場合があります。しかしこの悪魔のように自分の都合のいいとこだけを切り張りして、その言葉の真意とは別に言葉だけを捉えてイエス様また私たち一人一人にぶつけることがあります。これは神殿、これはまさに聖なる都は神様の領域です。ここに神殿は聖なる都はですね、神様の栄光と威厳に満ちて光り輝くものとしてイスラエルの民は理解していました。そしてメシアが現れるときにこの聖なる都にの神殿に屋上に立ってですね、光々たる光を出してメシアが登場するという強い思いを描いていたのです。我々も救い主またヒーローが登場するときにですね、どんな登場の仕方を連想するでしょうか。古い話だと月光仮面はバイクに乗って、またヒーローは空を飛んできて人々になりますね。それだけで人々は、あ、この人は何か違う偉大な力を持っていると思いがちです。だからサタン悪魔はイエス様を頂上に立たせて、あなた飛び降りてごらんなさい、神の子だったら支え、そしてそれを見た姿を見群衆は、あ、この人こそ神の子だ、救い主だとすぐ思うでしょう。まさに手っ取り早い福音宣教です。しかし確かにそれは一時的にイエス様を救い主と認めるかもしれません。しかし神のご計画はそんな単純なものではないのです。これから約3年半にかかって弟子たちを集め、一人一人に各地を回って病の人を癒し、貧しい人に食を与え、いろんな人の悩みを聞き、救い主としての自分の役割、それがやがて十字架へ続かなく、そういう使命をイエス様はもうすでにこの時からご存じですから、そんな安直な方法では救い主としての印をお見せにならない。したがってイエスは彼に言われるんです。主なるあなたの神を試みてはならない。これも新明記の6章の16節に書いてある言葉です。つまり神を試みる罪が一番悪いのだと言ってるんですね。私たちもしばしばそういうところはないでしょうか。どうかこのいい学校に通りたいために合格させてください。 そうすれば私はあなたを信頼します。受け入れます。どうか病気を治してください。そうすれば私はあなたを信頼します。どうか私を金持ちにしてください。いいポストにつけてください。いろんな思いを私たち、神様と取引をします。しかしそれは、実は神様を試みる罪です。私たちが生きる上で神様と取引をしてはいけない。うかうかとサタンの誘惑に乗るということはですね、これは何とかしてイエス様を滅ぼそうという思いの中のサタンの誘惑なんですね。しばしばこういうことは私たちの一人一人の気持ちを代弁している、またサタンのささやきでもあるんです。しかも旧約聖書の御言葉を通して説得力ある問いかけをしています。聖書にこう書いてあるじゃないか、なんならあなたにとって恥じることはない、その通りやれば大丈夫ですよってささやくんですね。しかしイエス様は神を試みてはならないって言うんですね。すごすごとサタンはこれで引き下がるかと思ったら、なんとなんと最後に3つの次の誘惑をします。今度はイエス様を非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言うんですね。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あなたにあげましょうって言うんです。ちょうど後継的に言いますと、出エジプトの一番最後の時に約束の地カナンを見渡せるところにモーセとヨシアを神様を連れて行って、そして広々とした平野大地を見せて、これがあなた方の約束の地である。言って、あなた方はこの地を私と共に暮らせと見せるんですね。それはまさに魅力的なものです。ちょうどこの世の栄養栄華がすべてあなたのものです。土地も財産も人もまたいろんな収穫も全部あなたのものですよと、魅力的な提案ですね。ただ唯一条件があります。それはあなたが私を拝むなら、つまりサタンを拝むなら、これらのものをすべてあなたにあげるよって言ってるんですね。つまりイエスがこの世のすべての国と栄華を高い山から悪魔から見せられて、私を拝むという条件のもとで全てあなたをやる、条件付きになるんです。まさに神様の信仰とは真逆な立場に、我々がしばしばこの世の栄光の中で心を惹かれて悪魔から自分を礼拝しろ、また何かをしろと求められることがあります。悪魔のささやきがあります。それにはつい心が動かされる場合がありますね。この問題はこの世の本当の生き方、つまり一人一人のは何のために生きるのかというのが問われています。この場合は悪魔に頭を下げて生きるということをさえ飲み込めば、今現実のこの世の栄華というものはですね、すべてあなたのものですと、そういう取引です。 それはお金であったり名誉であったり財産であったり、また名声であったり知識であったり、いろんなものが含まれています。ただ唯一の条件はサタンに心を託す、サタンに頭を下げるという、その条件だけです。本当に私たちは生きる上で何かというところが問われています。私たちは何のために生きているのか、この世の栄華か、お金か、財産か、名誉か。実にサタンは巧妙な問いかけをしさしますね。この3つの誘惑はそれぞれ私たちにとってもしばしば起こってくる誘惑です。この世の楽しみとか物質的な満足と虚栄心など、これを満たされないとき、またそれらを取り入れて一時的な楽しみ、今の貧しさ苦しさを捨てきれないで、どっか現実的な目に見える形としての富、楽しみを追い求める私たち一人一人の弱さ、サタンは実に巧妙に私たちに問いかけてきます。私に使えるならば、すべてのものをあなたにあげるというんですね。で、これに対してイエス様は断固拒否をされています。サタンを退け。主なるあなたが神を廃し、ただ神のみ使いよと書いてあるって言うんですね。なかなか私たちはしばしばこの世の誘惑が魅力的なものとして取り上げます。ただしそれは全て条件付きです。私たちの心をサタンに売り渡すならば、現実的な富、また地位、またいろんなものが与えるとサタンはつぶやくのです。なかなか魅力的な提案だと私たちはしばしば心が惑い悩まされることがあります。この3つの提案というのは、主イエスがまさにどのような方法でこの世に救いをもたらすかという問題が一番目のサタンの誘惑です。人はパンだけで生きるものではない。つまりそれは自分だけでは生きることができなくて、神の言葉の一つ一つによって私たちが聖なる生活としての領域が確立し、一つ一つが神の言葉によって生活が成り立つという問題提起が一つ。二番目の試みは、我々が神を試す、試みる誘惑です。もしあなたが神の子イエスと言うなら、神の子らしい印を見せろというんですね。証拠を見せろという時代劇でも言いますけども、その印をですね、それ見せてもらえば、私が判断するということを言ってるんですね。主体はあくまでも自己中心の世界です。しばしばそういうふうに私たちは陥りやすい。これをやっていただけばあなたを信用する、あなたを受け入れるって言ってるんです。あくまでも判断主体は自分、神ではない。で、3番目の試みというのは、この世の幸福とか 富を得ることは悪魔に魂を売ることだ。悪魔と取引条件をして悪魔に服従するなら、この富の富は全てあなたにあげるという誘惑なんですね。現実に私たち一人一人も同じような誘惑が起きます。しかもイエス様は40日40夜断食をしてフラフラの状態の中でこの試練を受けられる。まさに意識朦朧の中で、でこの試練を乗り越えた時にやっとイエス様の本当の救い主としてのイエス様の歩みが始まっていく。私たちは非常に弱い存在です。自分の力で何とかしようと思ってもなかなかそれは難しい存在になります。その時に悪魔の誘惑に従ってこの世の富にしがみつくのか、それともイエス様にしがみついて苦しくても私を救ってくださいというのか、まさに大きな選択が与えられています。そういう意味でこのイエス様の荒野の誘惑はまさに救い主としてのイエス様がスタートする最後の関門、これを通り抜けてイエス様は弟子たちを集め、私たち一人一人に神の国の救いの技を述べ伝える、大きな大きな第一歩を踏み出すということになります。しばしば私たちもこの世でいろんな誘惑に陥ります。衣食住は特にそうですね。しかし私たちはこの御言葉を信じてイエス様にしがみついて神様にしがみついて生きること、私たちの本来の目的ではないでしょうか。ただし私たちは弱い存在ですから、どうかその時には自分の力で何とか解決しようとするのではなく、ひたすら神様にしがみついて御言葉に返りつつ一日一日を歩んでいきたいと願っています。それではお祈りをしています。在天地なる神様、あなたの皆を賛美します。9月第3死の日の礼拝をこうして敬愛する兄弟姉妹と共のみに守ることができまして感謝します。これからようやく秋になってきました。収穫の秋です。あなたがまかれた福音の種は芽を出し成長し、そして収穫の時を待とうとしています。どうか私たち一人一人が信仰の実を結び、そしてあなたの御言葉の一つ一つによって一日一日を過ごすことができますように、一人一人に信仰を強めてください。また今世の中では新型のコロナ等々で困難の状況の中にありますが、どうかあなたは全てご存じですので、私たち一人一人にふさわしい時にふさわしいものを与えてください。そして私たち一人一人の信仰がなくならないように、一人一人をどうぞあなたによって導いてくださいますように。この感謝と祈りを主イエスキリストによって御前に捧げます。アーメン。